The title of today's message is Strong Families Means a Strong Nation.
今日のですね、メッセージのタイトルはちょっとこれと違うんですけれども、強い家庭というのは強い国を意味するということです。
A strong family is the foundation for a healthy nation.
そして、力強い家庭というのが、強い国の、礎となるということです。
And right now, our country here in Japan is just going down, 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 economically in many different ways.
そして今私たちのいるこの日本の国は、経済的にまたそれ以外でもいろんな点でですね、徐々に衰退していく方向にあります。
Government leaders come and go in just a few months now.
政府のですね、指導者たちは、誰かが現れてまた消え去るのに数ヶ月しか時間が経っていないということがあります。
As I walked down, as I said, as I walked down Awaji, I walked through towns where there was no one there.
先週お話したんですけれども、淡路島を歩いて縦断したんですが、歩いている中で、ある町には、ほとんどおじいさんとおばあさん以外誰もいないというような町がありました。
Elementary schools closed.
小学校は閉鎖されていました。
Buildings that used to be 幼稚園 no longer 幼稚園。
そしてそこにあった幼稚園の建物はもう幼稚園としては使われていませんでした。
Our nation is changing at a very, very fast pace.
この国はとてもですね、すごいスピードで変わっていっています。
And many people are asking why? Why is this happening?
そして多くの人はこう聞いているんですね。なぜこんなことになってしまったんだ。なぜこういうことが起こるんだっていうんですね。
And today I'd like to talk about that.
そして今日はそのことに焦点を当ててお話ししたいと思います。
I'm going to talk in two parts.
二つの、章に分けてお話したいと思いますが、
the first part is talking about the problem.
まず最初の部分、前半はですね、何が問題なのか、どんな問題があるのかという話をします。そして今日のメッセージの途中でですね、そこだけ聞いて多分ここをですね、去られると、あもう一週間がっくりっていう感じになってしまうと思うんですが。
But then the second part, I'm going to look about answers.
しかし、今日のメッセージの後半では、じゃあそれらの問題に私たちはどういうふうに対処すればいいのかっていう話をしたいと思います。
And many of the answers to our problems can be found.In Proverbs chapter 5.
そして、その問題に対する多くの答えは実は旧約聖書の中の箴言の5章というところに、多くが書かれています。
そして
その中からですね、いろいろこう細切れに区切ってこの問題にはこういうところという話をすることはできないので、今日はその箴言の5章を全部お読みしたいと思います。
And so let's just read through it in Japanese.
日本語でお読みします。我が子よ、私の知恵に心を留め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、もろ刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かではないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりにあなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会改修のただ中で、ほとんど最悪の状態であった、と。あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい目近、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられる。 捕らえられ自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。
Okay, in this section here, actually, if you look very carefully, there are some answers to why we are in a difficult situation in Japan.
実はこの聖書の箇所の中には、なぜ今この日本の国がこんなに難しい状況になっているのかということに関する、答えが隠されています。
Yeah. Why are we having so much trouble having strong leadership?
なぜ私たちには、強い力のある指導者が与えられないんでしょうか。
Why is 60%of the single men between age 18 and 34, 60% of the men are not married.
そしてなぜ18歳から35歳までの男性の 60% が結婚していないという状況になったんでしょうか。
Yeah. And of that 60%, 80% live with their mama.
そしてその結婚していない 60% の男性のうち、その中の 80%、 8割はまだ自分のお父さんお母さんのいる家庭に住んでいるという状況があります。
Why?
どうしてなんでしょうか。
Well, oneWe can find right in the introduction here is there's the loss of a father's wisdom.
一つには、ここでまず一番最初に書かれていたことですけれども、父親のですね、知恵というものが、yeah. 家庭から失われているということがあります。
And when we read this, it says, "My son, listen to me." It's a father speaking to a son.
ここでですね、言われる父親というのは、息子よ、聞きなさい、これが父親の教えなんですということをはっきり言う父親なんですね。
not happening today.
これがしかし今日ではそういうふうな指導は行われていません。
Fathers are not doing their job.
お父さんは、自分の仕事をしていないんですね。
Fathers don't know how to be a father.
そして父親がどういうふうにして、良い父親になるかという方法を知らないということがあります。
And so largely fathers are seen as foolish old men.
ですので、多くの場合父親が、
愚かな、
年のいった男性というふうにしか見られてないことがあります。
Foolish, stubborn, old men.
愚かで頑固で年のいった、男の人。
They just sit in front of the TV.
彼らは単にテレビの前にどしっと座って、
And they don't say very much.
何も、会話をしず言葉を発しないですね。
They're lost in their own world.
そして、彼らは自分たちが、ずっと、いてきた世界の中でですね、もう道を失ってしまっているんですね。
Yeah, I have heard again and again someone come to me. They say, yeah, my father, he's so stubborn. He's like an old child.
私のところに来られる方から、よくこういう話を聞くんですけれども、いや、もううちのお父さんはね、本当に頑固で大きな子供みたいなんです。
Yeah, and so because of this, the next generation of sons and daughters, they don't have this protective guidance.
そしてそのことによって、その次の世代になるべき、その子供たちがですね、自分の人生を守ってくれるような、良いアドバイスをお父さんからもらうことができないんですね。
I won't do this, but if I said, how many of you see your father as a hero and respect him, only a few hands would come up here.
今この質問しませんけれども、もしですね、皆さんに、自分のお父さんが自分にとって本当にヒーローなんだと思っている人何人いますかっていうふうに、質問したらですね、多分何人か少数じゃないかなと思うんですね。
But for a large part of our population, they don't see their father in this way.
しかし、多くの場合この世の中ではお父さんをそういうふうには見ていないと思います。
And so because of this lack of support from a father, there is extreme low self-esteem.
そしてその、父親の、知恵が与えられないことによってですね、自分を大事にするという、心がですね、自己の尊厳というのを守る、そういう気持ちが、なかなか芽生えないんですね。
And so right now we have a pattern that is increasing where you have a foolish old father that does not communicate.
ですのでこういうパターンが続いているんですね。まずそこに、愚かで頑固な年のいたお父さんがいる。
Yeah. Then there's a noisy mother.
そしてそこですごく、ガミガミ、うるさいことをたくさん言うお母さんがいる。
And the mother is clearly the boss.
そしてどっちがボスかというとお母さんがボスなんですね。
And if you don't obey the mother, she becomes hysteric.
そしてお母さんの言うことを聞かないとお母さんがヒステリックになって怒ると。
And she wants to control everything.
そしてお母さんがすべてをコントロールする。
And she controls her children.
お母さんが子供たちをコントロールし、
And then the children have no strength to become adults.
しかしそのような状況では、そこで育った子供たちが、一人前の大人としてですね、生きていく力をなかなか身につけられないんですね。
And so this is the problem we are facing throughout our nation right now.
そしてこれが、今日の日本の社会で、見られる問題なんですね。
And so men don't have the courage to take leadership and become a father and become get married.
今本当に男性が、自信を持って、社会や家庭のリーダーシップを取るということができない状態になります。
And then we have another change.
ここで、もう一つの変、今日での変化ですね。
And that is a loss of love, sacrificial love.
もう一つは、献身的な自分の見返りを求めない愛というのがだんだん世の中から消えていると思うんですね。
A love that says, you know what?I love my child so much. It's very difficult, but I'm going to just keep on supporting, helping you. This kind of love.
それは親が子供がすごく大変なんだけれども、でもどんなに大変でもその子供を自分の愛情を持って支え続けるという愛ですね。
And this kind of sacrificial love is being lost in our society.
このような献身的な愛というのが、だんだん世の中から、失われていっています。
And replacing it is my personal selfish desire.
そしてそれを、置き換えているのは何かというと、私自身にとって、得になるような、ことをしたいという考え方ですね。
What feels good for me is best.
自分が一番よくいいと感じるものが一番いいんだということです。
I want to listen to music.
もし自分が音楽を聴きたいんだったら、
So I'm gonna get an iPod.
iPod ですね。iPod です。
Yeah. I want a cell phone.
じゃあ携帯電話が欲しいなと思って。
Yeah. iPhone.
iPhone ですね。Yeah. iPhone です。
Yeah. And iPad.
で iPad ですね。
And I drive BMW 750i.
BMW の 750i、yeah. という車があるんですけども。
If you start looking in advertising more and more in the advertising is I, my, me. This is coming out.
ですね。今日ではいろんなものの宣伝とか広告に、I, 私っていう言葉がね、さりげなくですね、入ってるわけです。
So if a I, me, my person marries a I, me, my person, you have a boom explosion.
その私はとか私をとか私にっていうことばかりずっと話している人が同じ人とですね、一緒になると、そこでボッカーンとなってしまうわけですね。
And so the idea that I am going to marry this person and I will give my life to support this person, I will never give up on this person, this kind of sacrificial love is gone away.
ですので、そこに結婚する2人がいるとすると、今から本当にこの人に何が起ころうとも自分の持っているものを全て出し尽くしてこの人に尽くすんだという、yeah. そういう考え方はもうなくなっているんですね。
Jesus Christ is the champion of sacrificial love.
イエス・キリストはその献身的な愛のチャンピオンだと思います。
Yeah, he gave his life for us.
イエス様は私たちのためにその命を捧げられました。
And true Christianity has that kind of love in the center of it.
そして本当のキリスト教というのはそれが一番の基本なんですね。
Yeah, true Christianity isn't a system to become rich.
一番本当のキリスト教というのは、必ずしもお金持ちになる、リッチになるための方法ではありません。
Yeah. It isn't a technique to get somehow personally blessed.
そしてそれはまた、個人的に祝福をたくさんもらうためのやり方でもないんですね。
But is there a love relationship with God where you receive His sacrificial love and then you are able to give that sacrificial love to the people around you? That's real Christianity.
それは神様からその無償の愛、献身的な愛を受けることによって同じものを周りの人に流し出していくことができるというそういうものなんです。
And this kind of love has been lost.
しかしそのような愛は、この社会から、失われていっています。
And this kind of love is the foundation for marriage.
そしてそのような愛こそが、結婚の基礎になっているんですね。
Thinking,
しかし多くの人は、自分のことをまず第一に考えるようにというふうに、無意識のうちに訓練を受けてしまっています。
So、this,
そのことのゆえに、結婚をしたいんだけれども結婚できない、結婚する相手がいないという人がどんどん増えているんですね。
Yeah. And, yeah, I was shocked.60% of the people between 18 and 34, they don't even want a boyfriend or girlfriend.
私がびっくりしたのは、18歳から34歳までの独身男女の中の、60% が、お付き合いをしたい人もいない。 ていう状況、
ね、Or maybe they don't want such a relationship now.
もしくはそういうような彼氏とか彼女とかがいる関係を今は少なくとも作りたくないと思ってるんですね。
Because it'll cost money.
まずそれは第一にお金がかかるから。
My money will.
自分のお金が出ていくからということですね。
And my time.
そして自分のお金を使わないといけないから。
And many don't even know how to have a close relationship.
そして多くの人はそもそもどういうふうにして親しい人間関係を築いたらいいのかということ自体わからない人もたくさんいるんですね。
And so a change needs to come. Just the whole concept of love needs to be changed.
そこでは愛とは何なのかということの、その認識そのものを根本的に変える必要があります。
Another drastic change that we're having in our society that's taken place over the past 30 years.
もう一つ、過去30年にものすごく大きく変わったことがあります。
And that is the concept of sex.
それは性、セックスということに関する考え方ですね。
And the concept of sex now has come to the point where sex is something you do outside of marriage.
そしてもう今ではその考え方というのは、そのセックスというのは、結婚のどっちかというと外でやることなんだというような考え方があります。
It's not what you do within a marriage.
それは結婚している夫婦がやるというふうな考え方ではないんですね。
But it's something you do outside.
それもどっちかというと、その外で行われるようなものなんだというふうに考えています。
And not only that,
それだけではなくて、
sex is dirty.
セックスは汚く、
it's やらしい。
やらしい。
Yeah, and all men, because of that, are vulgar.
そして、そのことのゆえに全ての男性は、やらしい卑猥なことを考えるんだという考え方があります。
because we have been brainwashed with pornography.
そしてそのような考え方は、過去30年の間にですね、ポルノとかいろんなものによって私たちの、脳は徐々に洗脳されてきてしまっているんですね。
And the pornography teaches that it is this rude, vulgar kind of thing.
そしてそのポルノというものが私たちに性というのはそういうふうな低俗なものなんだというふうな考え方を押し付けています。
And so then there's come situations where people come for counseling and they say, you know what, before we were married, we had a physical relationship.
そしてですね、私のところにカウンセリングに来られる方はですね、妙なことをおっしゃるんですね。結婚する前はそういう関係があったんですって。
But now, since we're married, we don't have that kind of relationship.
でももう今結婚したから、もうそういうですね、夫婦の関係はないんです。
I see my brother, my husband is like a brother.
なんか私にとって、うちの主人は私の兄弟みたいな感じになってしまいました。
Yeah, and it doesn't seem right.
だからなんかこう、正しくない気がするんです。
Pornography has twisted our minds.
そのポルノというようなものが、私たちにとってのその性の考え方を変えてしまったんですね。
Yeah, that now it is something outside of the family.
そして今もうその性というものの考え方が家族の枠の外にあるような、風に教えられてしまっています。
How many of you have a seen a movie where a loving husband and wife have a sexual relationship?
皆さんの中で映画の中でですね、すごく仲のいい、奥さんと、旦那さんがですね、夫婦の関係を持っている、セックスをしているというような映画を見た人いるでしょうか？
Almost nowhere.
多分そういう映画どこにもないと思う。
It's always outside of marriage.
そういうシーンがあるときは必ずそれは夫婦じゃない誰かなんですね。
And these kind of movies have been going on for many, many, many years now, brainwashing us.
そしてそのような映画が、もうずっと何十年もの間、映画館やテレビで流されてきたことによって、私たちはそれが普通なんだというふうに、考えさせられてしまっているんですね。
And so now in Japan we have minus growth.
ですので今日本では、マイナスの成長になって
しまっています。
マイナスの成長というのはその人口がですね、徐々に減る方向にある。淡路島では子どもたちがいなくなっているという、そういう話です。
The physical love relationship has been taken outside of the marriage.
それは、夫婦の正しい体の関係というものが、yeah. 結婚という枠の外にですね、追いやられてしまったからですね。
And 30% of married couplesEven though they are young, don't have a physical relationship anymore.
そして 30% の、結婚している夫婦はもうその
若いのに
そのですね、夫婦の関係をもう持っていないということがデータに、よって明らかになっています。
Pornography has come, has twisted something good that God had.
ポルノというものが入ってきて、神様が作られた良いものをですね、何かその悪いもののようにねじ曲げて伝えてしまっているんですね。
Yeah, and so we need to relearn what sex is about. This is something designed by God that was supposed to be good.
ですので私たちは考え方を変えて、その性、セックスというものが神様が作られた、夫婦にとって良いものなんだというふうに考え方を切り替える必要があります。
Another thing that we face is a lack of heart-to-heart communication in the family.
もう一つは、 家族の中で、本当に心と心を通わせるような言葉を、話さなくても伝わるような親しい関係というものが徐々になくなっていきます。
To be done outside of the family.
心からのコミュニケーション、一心伝心の関係というのがですね、ここ家族ではなくてどこか誰か外の人、yeah. 知らない人との間に結ばれるようになっています。
Tonight if you go down here,
今晩
to in front of, Tokyo
Hands の、ところまで行かれれば
at 8 p.m.
8時ぐらい、
you will see all these young girls.
そこにですね、たくさんのですね、若い女の人がたくさん立っています。
Yeah. And they're trying to get customers.
彼女たちは何をしているかというと、そこでお客さんをですね、捕まえようと思って頑張っておられるんですね。
I went down there, I asked a few questions.
実は私はそこに行って、その人たちにいくつか質問をしたことがあるんですけれども。
Yeah. And I found out a world I did not know about.
そしてそこで私が知らなかった世界があるということを学びました。
One business, the old man or older man comes in, puts his head on the lap of a young girl, and she cleans his ear.
彼女、そこで立っていた、女の子がしていた仕事というのは、誰か男の人が来て、その男の人の、耳垢の掃除をしてあげるという、yeah. そういうビジネスだったんですね。
Ear cleaning.
耳掃除ビジネスです。
This kind of thingShould be done within the home.
で結婚している人だったらそういうことはですね基本家で、やってもらうもんだと私は思ったんですね。
But there's a lack of heart-to-heart communication.
しかしそこには、心と心が通うコミュニケーションというものがなくなっています。
The man comes home and he says, ただいま。
そこですね男の人が家に帰ってきてただいまと言います。
And he doesn't receive a warm welcome.
しかしそこでお帰りという声はないんですね。
And so what does he do?
じゃあどうするでしょうか。
There is a thing called メイドカフェ。
そこにメイドカフェというところに。
And if you go there,
そこに行くと、
they will treat you like a great person.
まるで自分が偉大な人になったかのような経験ができるんですね。
They will speak to you with respect.
そこにいる人たちは、そこに来たお客さんにですね、本当に尊敬を持って話をしてくれるわけです。
So now what we have is the heart-to-heart communication is not done in the family. It's outside of the family, all the time outside of the family.
ですので、本当に心に響くコミュニケーションというのが家庭ではなくて、なぜか外で、そういうことが行われているということがあります。
Another thing that has changed.
もう一つ、変わってしまったことがあります。
In families, in companies throughout our nation.
それは、家庭でも、会社でも、社会のどこでも、すべてそれが起こっているんです。
The concept of loyalty.
それは忠実さ、忠誠を尽くすというそういう考え方ですね。
Loyalty in relationships.
人間関係に忠実であるという考え方ですね。
Loyalty in the marriage.
あるいは結婚生活に忠実であるということです。
Loyalty in business.
あるいは仕事ビジネスに忠実であるということですね。
This is falling apart now.
それが今この社会ではバラバラになりつつあります。
And now what has happened is that if someone you're communicating with someone you don't like them, you just cut them off.
ですので、もし誰か自分が付き合っている人の中で、気が合わないと思う人がいれば、もうその人間関係はスパッと切ってしまう、yeah. ということがあるんですね。
It used to be if you joined a company, they would take care of you until retirement.
これは昔だったら、一度会社に入るとそこの人間関係がどうであれですね、定年までそれが続くということがありました。
Now it's changed.
しかし今はそうではなくなっています。
I'm sorry, our company now is moving to China.Goodbye.
今私たちの会社は中国に行くことになりましたんで、じゃあ次のところ探してくださいっていうふうになってしまうわけです。そこでは忠実さという考え方はですね、もう評価されなくなっているんですね。
Yeah, and this is affecting us in a great way.
そしてそれは私たちの生活に大きな影響を与えています。
Yeah. And another thing which is most important, I believe.
そして最後に一番大事なことだと私は思いますが、神様を恐れ敬うというその心はなくなっているんですね。
Now, 20 years ago, I did weddings.
20年前私はその時でも結婚式の仕事をしてたんですけれども、
doing weddings 20 years ago was quite easy.
20年前結婚式の式式という仕事はとても簡単でした。というのは私は日本のカレンダーを
受け取って、
そしてそれは、仏教の中で、その日が、良い日なのか良くない日なのかということがですね、まあ、当然日本のカレンダーに書いてあるんですね。そして私は、そこでですね、良くない日、まあ、仏滅と書いてある日をですね、選ぶわけです。そしてその日にはもう結婚式がないぞっていうことが、yeah. 私にははっきり分かるんですね。Yeah. 実際そこで結婚式がないわけです。
I knew, guaranteed, I had vacation at Obon.
そしてお盆の期間中も絶対結婚式は行われないので、そこはいつでも休みを取れる時期なんだということが分かっていました。
No one would ever get married. お盆 marriage? I mean, unthinkable.
で、20年前はお盆の休みの間に結婚するなんてありえないという世界だったので、そこは私は休めたんです。
Because in society there was a certain kind of fearful respect of the gods.
そしてこの社会では神々に対する神々と言われている神仏に対する恐れというようなものがですねあったんですね。
Better respect the gods.
そういうものはには恐れを敬って敬意を払わないといけないという考えがありました。
Because if you don't, something bad might happen to you.
もしそうしなければ何か人生に良くないことが起こるかもしれないという考え方があったんですね。
And this concept has been totally lost.
しかしそのような考え方も完全に失われてしまいました。
It used to be on the butsumetsu bad days you could get a discount for your wedding.
今では結婚式場に行くと仏滅の日はですね結婚式場が大幅に安くなるというディスカウントがあります。
But more and more is changing. Every day is just the same day.
しかし今日ではだんだん毎日同じ日になってきてるんですね。
Yeah, and so there's been this loss of a respect for the unseen gods.
そこには見えない神様に対する恐れというものがだんだんなくなっています。
And we see this even in the comic books. Many times you look at a comic book and they're making fun of crosses. They're making fun of Christian symbols. You can find this in the comic books.
そして多くの漫画やコミックを見るとですね、そこでキリスト教のシンボルであるような十字架とかですね、あるいはそこで教えられていることというのが馬鹿にされているというようなことがあるんですね。
And in a society when there's no respect for gods, things begin to fall apart.
そして世の中ではそこに神様への敬意が失われてしまうと、もうすべてのですね、その社会を構成しているものがバラバラになってしまう。
And so this is
the
situation we're in right now.
そしてこれが今この日本の状況なんですね。
And that's why our society is changing so quickly.
そしてそれらがゆえに、この世の中はどんどんどんどん、暗い方向に変わっていっています。
But what's happening at KBF?
しかし KBF では何が起こっているんでしょうか。
Wedding after wedding.
どんどん結婚式があるんですね。
Today's a wedding.
今日は実はウェディングがあるんですけれども、
Last month is a wedding.
先月も結婚式がありました。
In 2 weeks is another wedding.
あと2週間でもう一回ウェディング結婚式があります。
What is God saying?
神様はじゃあここでどういうことをおっしゃってるんでしょうか。
We need to support the family.
私たちは家族、家庭をサポートしないといけない。
We need to be a light in the darkness.
そして私たちはこの暗闇の中で私たちは光にならないといけない。
We need to be an encouragement to the society who is lost.
そして失われてしまったこの世の中の人たちに対して私たちは彼らを支えないといけないんだ。
And so to do that, then we need to change the way we are living.
そしてそれをするために私たちは私たち自身の生き方も変える必要があります。
2 weeks ago, I gave a message on prayer.
2週間前私は祈りに関するお話をしました。
And I said that God clearly spoke to me. He said 2012, those who pray will do well.
そして神様ははっきり2012年は祈る人に神様は働いてくださる。
And then the Lord showed me, not just prayer, you need to kneel.
ひざまずいた。祈るだけではなくて膝をつかないといけないというふうにおっしゃったんですね。
Yeah. Yeah. Now of course you know God he will listen to your prayer if you're in the ofuro. He will listen to your prayer if you're walking down the street. Don't misunderstand that.
もちろん誤解のないように言うと神様はお風呂の中でもですね街を歩いている時でも真剣に祈った時にその祈りを聞いてくださる方なんですけれども。
But when we kneel
しかし私たちが本当にひざまずくとき、
We are showing respect.
そこに神様に対する敬意を私たちは示すんですね。
And this is very important.
そしてそれはすごく大事だと思います。
We learn, we need a healthy fear of God.
そこに私たちは神様に対する本当に健康的な恐れが必要なんですね。
Yeah, and so waking up in the morning, getting on our knees and say, God, I give you this day. Even if you only pray 2 minutes, training yourself to show respect to God is very important right now.
たとえ2分でも朝起きて何かする前にまずベッドの横で膝をついて神様に祈るということが本当に大事だと思います。
Yeah. Another way we can do that is in our giving when we have the offering.
もう一つは献金をするときに捧げ物をするということですね。
When we give part of our salary, we say, God, I respect you. I recognize that you are my provider, and so I'm giving some back to you. It's a way of showing respect.
それは自分が何か与えられたときにその一部を神様に返すということで、神様がそれを与えてくださった方なんだということに対してその尊敬の意を示すということなんですね。
We need to train ourselves to show respect to God in all that we do.
ですので私たちは生きていく人生の中でどんなところでも神様に対するその敬意を示す必要があります。
If we have to make a decision, if we need some guidance, ask God for guidance. Show respect. Ask him what you should do next.
もし私たちが何かを決めないといけないとなった時に、じゃあその決断をどう決めるのかというところを神様にまずアドバイスを求めて、そしてそこで神様に敬意を示す必要があります。
In society, there's a loss of respect for gods.
この世の中では神様に対する恐れ、尊敬の考え方がなくなっています。
We need to do the opposite.
私たちはその逆をやる必要があります。
And in our life, show a respect for the living God.
そして私たちはそこで本当に生きておられる神様に対する尊敬の気持ちというのを表す必要があるんですね。
Another thing that we need to do is to practice loyalty in relationships.
もう一つは私たちは人間関係の中で忠実さを示す、人間関係に忠実であるということですね。
Yeah, too many times now people they say, oh, I don't like this person anymore. He did this and this and this more.
あまりにも多くの場合にこの人と付き合ってきたけども、この人こういうところが嫌だからもう人間関係は終わりってしてしまうんですね。
Yeah, yeah.
そこにはもうその人間関係に対する忠実さというのはありません。
When someone does something we don't like, we just cut them off.
もし誰かが自分の気に入らないことをしたら、もうそれをしたされた瞬間に人間関係を切るということが起こります。私たちはそれと反対のことをする必要があります。
No matter what you do, I'm not going to give up on you.
あなたがどんなことをしたとしても、決して私はあなたとの人間関係を諦めません。私はあなたのために祈り続けます。そしてあなたを祝福する方法を祈り求めます。そしてあなたの人生に神様が何かいいことをしてくださるということを信じて祈り続けます。
Our society has no more stamina like this.
この世の中にはそんなことをするスタミナも残ってないんですね。
And we need to develop that stamina in our life.
しかし私たちは自分の人生でそのスタミナを身につける必要があります。
Because a strong family says I will never give up on my family.
というのは、強く結ばれた家族というのは、その家族のメンバーを決して諦めないという、そういう考え方があるんですね。
Yeah. And then another thing that we can practice in
our daily life, もう一つ私たちが、日常の生活の中で実践できることが、
is to practice heart-to-heart communication with the people who are closest in our life.
心と心が通う、関係、以心伝心、話をしなくても伝わるような関係を本当に自分の身近な人と結ぶということですね。
Too many families now, they may live in the same house, but they don't communicate with each other.
多くの、家族が同じ家庭として一つの家に住んでるんだけれども、ほとんどお互いにコミュニケーションがないということがあります。
And so we need to practice communicating with the people that are closest in our life.
ですので、まず私たちが一番近くにいる人たちと、本当に心が通うようなコミュニケーションを、
share the difficulties and pray with each other.
何か自分が抱えている困難なことを、分かち合って、そしてお互いのために祈り合うということですね。
share the joys with each other.
そして自分の喜び、嬉しかったことをシェアするということです。
This is something we need to learn to practice in our life.
それは私たちが、実際自分たちの人生でどういうふうに実践していくかということを学ぶ必要があるんですね。
Another thing we need to reprogram ourselves is the whole concept of sex.
もう一つはその性、セックスということに関する考え方を改めるということです。
God designed this.
神様がそれをデザインされた、作られた
ことですね。
そしてそれは、夫と妻という夫婦の関係の中で、使われるようにというふうに神様が作られたんですね。そしてそれは決して汚いものではないということです。
It was an intimate, bonding that said, I will share my most private thing with you.
それは、夫婦が、一番自分のプライベートなものをシェアするんだという、その、神様が作られた正しい結びつきなんですね。
And so we need to reprogram the way we see this.
ですので私たちは神様が教えてくださった教えによって私たちの考え方をもう一度改める必要があります。
Right now, because of pornography's influence, we have some very strange concepts towards sex.
今私たちはそのポルノの影響によって、とてもですね、その性というものに対して、間違った考え方があります。
Many young women have come to me and they said, I don't like men.
多くのですね、若い女性は私のところに来て、男の人は嫌いなんです
って
言うん
ですね。
でも結婚はしたいんですって言うんですね。
I don't like men.
私は男の人は嫌いです。
I don't respect men.
男性を尊敬したことはありません。
But I want to get married.
でも結婚はしたいんです。
And I want a child.
子供も欲しいんです。
Yeah. Yeah. This comes from pornography.
その考え方はまさにそのポルノが実は教えているものから来ているんですね。
that says that men are these irresponsible, terrible people that are just dirty all the time.
そこには、男性というのは無責任でかついつもやらしいようなことばっかり考えているような存在なんだという認識があります。
And because of this, it's messing up men and women relationships.
そしてその考え方を持っていると男女の関係というのは必ずねじれるんですね。
The reality is, if a man gets close to God,
しかし現実にはもしその男性が神様と近しい関係を結んでいるのであれば、その人は本当に素晴らしい人間になることができます。そして尊敬することのできる人間になることができるんですね。私たちは自分たちの考え方をその部分に関してもう一度切り替える必要があります。
Another thing that we need to work on in our life is stop being so selfish all the time.
もう一つは私たちが自己中心的な考え方をするというのをどこかの時点でやめる必要があります。
Helping someone else.
そして誰か他の人を助けるために何かをするということをやり始めます。Stop thinking about
your personal opinion all the time and begin to say, now who can I be a blessing to?
そしていつもその自分の意見ばっかり言うのをやめて、どうやったら自分の周りの人たちをまず助けることができるのかという問いかけをする必要があると思います。
And sometimes helping people, you help them even though it's uncomfortable.
そして、その人を助けるということは必ずしもですね、自分にとって気持ちのいいことではないような人をも助ける必要があるんですね。
God, He will give you the strength to keep on doing that.
そしてもし私たちが神様との近しい関係を持っているときに、神様はそれをする力を与えてくださいます。
You know, in Kobe and all over Japan, there are orphanages.
神戸また日本全国に孤児院と言われている施設があります。
But I did a research on where did orphanages begin.
しかし私はじゃあ日本でそういう施設はどこで始まったのかという一回調査をしたことがあるんですが、
Actually, orphanages began 2000 years ago or 1800 years ago in the Roman Empire.
そしてですね、実はその世界でどこで始まったかということを調べたんですけれども、実はおよそ1800年前にローマ帝国で始まったんですね。
The Roman Empire was overcoming many, many differentcountries.
その当時ローマ帝国はいろんなところに出ていって、すごく大きな帝国になっていました。
Their soldiers were very powerful.
そしてそこの戦士、兵士たちは とても強かったですね。
But then they got a problem. They became rich.
しかしですね、問題が起こりました。彼らはみんなお金持ちになってしまったんですね。
And the soldiers became soft.
そして兵士たちがですね、柔らかくなってしまったんですね。そして彼らは自分たちを鍛えるのをやめました。そして彼らが蓄えたそのお金というのが彼らの家庭を壊すような使われ方をするようになったんですね。ですので、夫婦家庭の中ではなくてどこか他の人と体の関係を持つというようなことが公に行われるようになったんですね。ですのでそこに、もうボロボロになって壊れてしまった家庭というのがたくさん生まれました。
And there were children who needed a play, they needed a father, they needed a mother.
そしてそこにはお父さんが必要な子供、お母さんが必要な子供たちだけが残されたんですね。
Where did they go?
じゃあ彼らはどこに行ったでしょうか。
The church.
教会に行ったんですね。
The church became their family.
その教会が、彼らの、居場所、家庭だったんです。
The men and the women in the church became their mothers and fathers and brothers and sisters.
教会の、男の人や女の人が彼らのお父さんでありお母さんでありお兄さんでありお姉さんになったわけです。
And now we're in a similar situation.
実は今日私たちも似たような状況にいるんですね。
You know, many times in Christian culture, we call, Christians brothers and sisters.
多くの場合ですね、クリスチャンの、カルチャーの中ではですね、兄弟とか姉妹とかっていう教会があるんですね。
He's my Christian brother.
彼はですね、私のキリスト教の兄弟なんですっていう。
But actually, many times this is just something you say on Sunday.
しかしそれはですね、まあ日曜日に来たら教会の人をそういうふうに呼ぶんだっていう決まりみたいになってしまっています。
But it's not real.
しかし本当にそう思って兄弟とか言ってるわけではないんです、ね。
After the fellowship time, bye-bye.
フェローシップタイムが終わるとバイバイになってしまう。
I'm gonna go to my life.
まあ自分の生活に自分の生活に戻りますよ。で、あなたはあなたの生活に戻ってくださいってなるんですね。
We really need to be family.
しかし私たちは今本当の意味で家族になる必要があります。
We need to be family.
私たちは家族になる必要があります。
We need to be brothers and sisters and mothers and fathers to each other.
私たちはお互いに対して父親であり母親であり、また兄弟であり姉妹であるような関係を結ぶ必要があります。
And this is not just pretending.
そしてそれは決してそういうふりをする、そういう格好をするという意味ではありません。
Really, really see ourselves as brothers and sisters.
しかし私たちは本当にお互いを自分の兄弟であり、また姉妹であると、また、父親であり母親であるというふうに見るようになるんですね。
We need this kind of guidance.
私たちにはそういう、導きが必要です。
Now, last week I watched a wonderful documentary movie.
先週私はとても素晴らしいドキュメンタリーの映画を見ました。
It's not in Japan yet.
それはまだ日本には来ていませんが。
It's called Buck, B-U-C-K.
それを B-U-C-K, Buck という映画です。
And it is a story of a boy who had a terrible childhood.
それは子供の時にとても悲惨な人生を送った男の子の話なんですけれども、
His father beat him every day.
その子はお父さんに毎日殴られていました。
And he had his life was just a living hell.
そしてもう彼はだから生き地獄のようなところに生きてたんですね。
But one day, he was at school and he joined a sports club.
しかし、彼はですね、学校である時、スポーツのクラブに入って、でスポーツのクラブにで練習した後でみんなと一緒にシャワーを浴びる時がありました。
And he insisted, I don't need a shower, I don't need a shower.
でその子は絶対シャワーに入らないっていうふうに言い張るんですね。
But the coach forced him.
しかしそのコーチはもう無理やりシャワーをさせたんですね。で彼のシャツを脱がせたら、
and then he saw the scars all over his back, all over the back of his legs.
そして、彼の、足にですね、もう殴られたり蹴られたりした跡があるのを気づいたんですね。
and he said, who did this to you?
そしてそのコーチはじゃあ誰がそれをしたのって聞いたんですね。
he says, my father did this to me.
その子はお父さんがした。
and so he was taken out of that phone. his mother was dead. he was taken out of that situation.
そしてその子のお母さんはもう亡くなっていたのでそういう状況だったということでその子はお父さんのところから引き離されました。
And he was sent to a foster parent home.
そしてその子はですね里親のところにもらわれていったわけです。
Yeah, and the foster father and mother, they were farmers.
そしてその里親のお父さんとお母さんは農家でした。
And they were warm.
彼らは温かい家庭があ
って
、友達、フレンドリーで、
They believed in little Buck.
そしてその、バック君に、とてもですね、信頼を置いて信じていました。
And they noticed that he loved horses.
そして、その彼が馬が好きだということにそのお父さんとお母さんは気づいたんですね。 And so they allowed him to take care of the horses. そして、彼にじゃあ馬の世話をさせるようにしたんですね。
And because of his own personal pain and fear,
しかし、その彼、バック君の、個人的な人生で受けたその傷、痛みの上に、
He could understand the horse feeling.
実は馬が何が今考えているかということが分かるようになったんですね。
And now he's one of the most famous horse trainers in America now.
そして、その彼は今、アメリカで最も有名な、調教馬の訓練士になっています。
He can take a wild horse.
彼はまず野生の馬を捕まえてきて、
That's running around, jumping and kicking.
もうその辺を走り回って飛び上がって切り裂いて馬をそのところに来てですね、彼は。
And in a few moments, the horse will calm down.
そしてほんの数秒で馬はおとなしくなるんです。
Yeah, and pretty soon he's touching the horse.
そしてその彼は馬にその野生の馬に触ることができます。
And in an unbelievable short amount of time,
そして信じられないほど短期間に
he's riding that horse.
その馬に乗れるようになるんですね。
That's never been ridden by anyone before.
そしてその馬は誰も乗せたことがない馬でも彼は乗ることができる。
And so he's been a great successAll over America, teaching people how to care for their horses.
そして彼は本当にアメリカで大きな成功を収めて、今ではですね、人々にどういうふうにしてじゃあ馬の世話をするのかという、yeah. そういう講義というかですね。
And in the documentary, they said, "What do you attribute to your success?"
そして周りの人が、一体あなたがその成功した秘訣は何ですかと聞きました。
And he said, "My foster father and mother."
彼は私の里親のお父さんとお母さんが。
They believed in me.
私のことを信じてくれたからだったんですね。
me,
もし彼らが私のことを信じなかったら、もう私の人生は、崩壊してたでしょう。
But they were patient.
しかし彼らは我慢強くて、
they were firm.
彼らは、しっかりして
they love me.
そして私のことを愛してくれました。そのことのゆえに私は自分の人生から何かを生み出すことができたんですね。
And we need to be that kind of a family.
私たちもそのような家庭になる必要があります。
Where we are caring for each other.
私たちはお互いのことを本当に気にかける必要があります。
Where we never give up on each other.
そしてお互いのことを決して諦めないような家庭になる必要があります。
Where we continue to pray and believe for each other no matter what happens.
そして何が起ころうともお互いのことを祈り合う、祈り続けるそのような家族になる必要があります。
Now, my father died when I was young.
私の父親は私がとても若い時に亡くなりました。
But God sent other men to parent me.
しかし神様は、その代わりにいろんな、男性をですね、yeah. 私の、父親の代わりに送ってくれたんですね。
And, next week,
来週、
Ralph Moore will come.
ラルフ・モアがここに来て話をしてくれるんですが、
yeah. And he has been like a father to me for over 20 years now. 25 years.
彼は、20年以上、おそらく25年ぐらいの間、私にとっての先生だったんです、
ね。Now, I don't want to spend time with him every day.
私は決して毎日彼と話したいわけじゃないんですね。でも、
It's good to talk to him.
でも彼と話をすることはとてもいいことだと思っています。
To share my feelings.
私が今何を考えているのかということを話をして、
And to receive encouragement.
そして彼から励ましを受けるということですね。
Receive guidance.
また、導きを受けるということです。
And it's because people believed in me.
そして人々が私のことを信じてくれたからこそ、
that I can do my job now.
今私はこの仕事をやっていることができているんです
ね。All alone, we can't do very much.
一人で全部やっていると、大したことはできないと思います。
But if we become God's family,
しかし私たちが神様の家族の一員になるときに、
and take care of each other,
そしてお互いに、支え合い、気にかけるときに、
then amazing things can happen.
そこに驚くべきようなことが、起こること
ができます。And so I would like for us to be a light in this difficult situation now in Japan.
ですので私たちは本当にこの日本の困難な状況の中において光を放つものになりたいと思います。
Let's review number one.
まず一つ目にもう一度。
Show a respect for God in your life.
まず神様、生活の中で神様への尊敬を養うということです。
Number two.
二番目に。
Train yourself to be loyal to people.
自分自身を本当に訓練して、周りの人に忠実であるように、
Ask God to give you the strength to be loyal to people.
そして神様に求めて、自分の人間関係に忠実であることができるような助けをもらうということですね。
Our society throws people away.
私たちの社会は、この社会は、人々をどんどんですね、その関係の外へ追いやっています。
Yeah, we need to be different than that.
しかし私たちはそれとは違うやり方をする必要があります。
Where we continue to pray, continue to believe.
そして私たちは、続けて祈り、続けて、信じ続ける必要があります。
Number three, we need to practice being honest and have heart-to-heart communication with the people who are closest to us in our daily life.
3番目に私たちは自分と本当に親密な関係を持っている人たちと、さらにですね、本当に正直でかつ心の通う関係を、身につける必要があります。
Number four, we need to be careful about how pornography is brainwashing us.
4番目に、私たちはそのポルノというものがいかに私たちの考え方をねじ曲げているかということに気をつけて。
And to remember that God originally designed this as a wonderful, beautiful, healthy way for one man and one woman to share the closest part of their life.
そして私たちは神様がその性というものを本当に一人の男性と一人の女性が自分の一番本当にプライベートなところをシェアすることで人間関係を強めるというものとして健康的なものとして作ってくださったんだということをもう一度思い起こす必要があります。
Another thing that we need to practice is continually have a way to practice sacrificial love.
もう一つは献身的な他の人のためになるそのような愛を実践していく必要があります。
Yeah, right now what we have many times is the single person is trained to be totally self-centered.
今ではこの世の中ではですね、独身の人が本当に完全に自分のことだけを考えて生きるような訓練を受けてしまっています。
And when they marry another self-centered person,
しかしその人が同じような別の人と結婚すると
there's an explosion.
そこにはもう爆発が起こるしかないんですね。
Yeah, and so we have to train ourselves to stop focusing on ourselves and begin to bless other people. Look for people that we just faithfully care for in our life.
ですので私たちはもう自分のことだけをまず考えるのをやめて本当に自分の周りにいるその人たちに本当に真剣にですねその人のことを気にかけてそしてお互いのことを尊敬する必要があります。
And then another thing we need to do is prayerfully ask God to give us fathers and mothers that will believe in us with his love and power.
最後に神様に本当に求めて私たちのことを信じてくれるようなお父さんでありお母さんでありお姉さんでありお兄さんであるようなそういう人を与えてもらうように祈る必要があります。
Yeah, and then we also become such people to those who are younger or weaker than us.
そしてまた私たちも私たちよりも若くあるいは私たちも弱い人たちに対してそのような存在になっていく必要があります。
Yeah, we are in a new generation now, new time period.
私たちは今本当に新しい時代に生きているんですね。
Yeah, even in one or two or three years, you're going to see drastic changes in society in Japan.
今これから本当に1年、2年、3年のうちに大きな変化が起こります。
And we don't want to go along that flow.
そして私たちはその波にですね、押し流されていきたくはないんですね。
We need to go the other way.
私たちは逆にその反対に行きたいんです。
Where we support family values.
そこで私たちは家族の価値というものをもう一度持ち上げたいと思っています、ね、
where we are loyal.
そして私たちがお互いに忠実であるような関係を結びたいと思います。そしてお互いに信じ合うこともできる関係を結びたいと思っています。それがまさに今日私たちが必要としているものなんですね。
you know, and what's happening recently is that people are getting married at KBF.
じゃあ最近何が起こっているんでしょうか。 KBF ではたくさんの人がですね結婚されているんですね。
And I think God is speaking through this.
私は神様はこのことを通して私たちに語っておられると思います。
He is saying show value to the marriage bond.
神様は私たちに結婚するということのその結びつきのその価値というのを教えなさい。
Show value to the family.
そして家族家庭の価値を教えなさい。
And for those who don't have a family, be a family for those people.
そしてもし今その家庭を持っていない人もどうかですね、周りの人たちに対してその家族になってください。
This is what God wants us to do in this time.
今神様が求めておられるのはそういうことだと思います。
And so I'd like to close with a prayer.
今祈りを持って閉じたいと思います。
Lord, our world is changing so fast.
神様本当にこの世の中はものすごいスピードで変わっていっています。
Yeah. And Lord, I just pray that you would give us strength
どうか神様私たちに力を与えてください。
Lord, that we would truly be your family here.
どうか私たちが本当に真実の意味で家族になることができるように。
That you would give us the power to show sacrificial love to each other.
そしてお互いに本当の相手のことを思う献身的な愛を示すことができるように働いてください。
Yeah, Lord, we could believe in each other.
そしてお互いに信じ合うことができるように働いてください。
And that our church here, our church family here would be a tremendous encouragement to the people of Japan.
でそのようにして私たち本当にこの日本の社会に対して本当に大きな励ましとなっていることができるような働きください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。